三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は夢に向かって頑張っている素敵なゲストを招きして、人生をどんどん自分らしく素敵に変えていったストーリーや、大切にしていること、大切にしている言葉などをお話ししていただく、あなたの夢応援番組です。第1回目の本日は、夢の種放送局東日本統括マネージャーのヒッシーこと菱田光隆さんをゲストにお迎えして、私三浦久美子がインタビューされる側になりまして、たっぷりと語らせていただくという趣向でお送りしてまいりたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
それでは早速、本日のゲスト、ヒッシーこと菱田光隆さんをお迎えしたいと思います。ヒッシー、おはようございます。
はい、久美子さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。リスナーの皆様もおはようございます。
おはようございます。
はい、久美子さん、
はい、
パーソナリティデビューですね。
はい、そうです、う
ん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、私ヒッシーはですね、久美子さんと出会った時から、
はい、
もう久美子さんがラジオパーソナリティとして夢の種でデビューされる、
はい、
この日をもうありありと明確にイメージできておりました。
そうなんですね。はい、
はい、その日がね、ついに来たということで。
そうですね、
はい、もう一度久美子さん、改めまして、うん、ラジオパーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします、う
ん、よろしくお願いします。はい、今回は久美子さんのラジオ番組初放送ということで、リスナーの皆様、
はい、
この5月のね、久美子さんのラジオ番組を初めて今日から聞いてくださってると思うんですけれども、
はい、
今回の久美子さんのラジオ番組は、うん、私ヒッシーがゲストという立場で出演をさせていただくんですけれども、
はい、
まあ、私ヒッシーがゲストではありながらも、うん、久美子さんのことを知っていただく、
はい、
うん、今回はもうご紹介の番組にできたらいいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、その中でですね、
はい、
まず最初にリスナーの皆様には、私ヒッシーが久美子さんと最初どんな出会いがあったかなというのをちょっとお聞き、ね、
うん、はい、そうです、
いただきたいなと思うんですけども、
はい、
私必死忘れもしない、
はい、
久美子さんとの初めて出会った日、
出会った日、
強烈でした。
強烈だったんですか？
はい、何が強烈かと言いますとですね、
はい、
もう忘れもしない、あの初めてお会いした時、どんなシチュエーションだったかというと、久美子さんがこのすでに東京スタジオのラジオパーソナリティであるくみくみという、
ね、そうですね、
方の、ね、ラジオ番組にゲストで出演されたんですよね、
はい、出させていただきました。
その時に私必死久美子さんと初めてお会いしたんですけども、
はい、
もう会ったその日からもう久美子さんのね、はい、溢れんばかりの思いに火傷しました。
燃えちゃいましたか？
暑かったですね、かなり。
暑かったですね。
はい、何が暑かったかっていうのはね、久美子さんのね、ご自身の活動への思いだったりとかね、ラジオに出演できたっていうことがすごく嬉しかったというお話を聞かせていただいた、そのね、久美子さんの思いがとっても熱くて素晴らしかったんですよね。
嬉しいですね、
うん、なのでね、久美子さんがゲスト出演されたもう以前のね、初めてのお会いした時の後、もう収録が終わったとすぐに、
はい、
久美子さんラジオ、ね、やられたらいいんじゃないですかっていうようなお声掛けもさせてもらった。
そうなんですよ ね、
はい、それぐらいにね、感動した覚えがあります。 ました。
そうなんですね、ありがとうございます。そして私すぐにね、うん、はいって言ったんですよね。
そうでしたよね、はい、でも私必死も久美子さんになってもらえるなんてすごく嬉しいですって言って、うん、あの時初めてお会いして、はい、でそれその後私必死ね久美子さんと今こうやって目の前でお話しさせてもらうのは、
はい、
その時ぶりかなっていうぐらいに、
はい、
久しぶりなんですけども。
そうですね、
はい、初めてお会いしてね、させてもらった時から、この久美子さんがデビューされる、はい、今この瞬間をもうずっとずっと待ちわびていました。
ありがとうございます、
うん、でそして今ね、こうやってご一緒できてるというの本当に嬉しく思います、
は
い、
もう本当こちらこそ嬉しいです、う
ん、ありがとうございます。はい、そのね、久美子さんの番組、リスナーの皆様は、もしかすると、
はい、
久美子さんのこと、今、初めてご存知になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まず最初に、久美子さんのご自身の紹介、うん、自己紹介など、いただけたらと思います。
はい、わかりました。はい、私、もう一度、申し上げます。三浦久美子と申します。私は、もうここ十数年なんですけれども、心理カウンセラーというお仕事をやっておりまして、
はい、
まあ、主にですね、家族関係ですね、うん、親との関係とか、うん、お子さんとの関係とか、それがうまくいかなくてね、で辛くて仕方がないという、そういう方々の悩みを聞いて差し上げたり、
うん、
それからその悩みからこうね、解放されるお手伝いをしたり、そんな仕事をしています。
うん、
はい。そしてね、その前は私、実は学校の方でスクールカウンセラーっていうのをやっていまして。
そうですか。
そうなんですよ。で、その時にもうたくさんの何千人の子供たちとも会っていて、
うん、
でやはり学校でねなかなか馴染めないお子さんとか、
うん、
はい、それからこうやっぱりこうみんなの中ではね、うん、自分の本領発揮できないお子さんとか、
うん、
そういう方のサポートをずっとしていたので、
うん、
やはりそういう子の育て方にね困ってらっしゃる方の、
うん、
はい、サポートとかも今しております。
そうなんですね、私必死がね、
はい、
久美子さんとこうやってお会いして、
はい、
もう第一印象というか久美子さんから感じられることって、
はい、
もうこの一言に尽きると思うんですけども、
何でしょう、
お会いしてすごく安心感、
お、
そしてラジオ番組名にもあるんですけど、ホッとするなっていう感じがします。
ありがとうございます、
うん、で私自身はこうやって久美子さんのようにラジオパーソナリティデビューされる方の初めての番組のゲスト出演、うん、もうほぼ皆さんにさせてもらうんですけども、うん、この私自身もやっぱ少なからず人見知りだったりとか、ちょっと初めてお会いする方と少しはやっぱ緊張する、
う
ん、方タイプなんです ね、
そうですね、
人見知りとか緊張するタイプである私必死が、
うん、
不思議なことに久美子さんには何にも緊張感を感じない、
うんうん、
むしろ安心感、
はい、
ホッとする癒される的な、これを持ってらっしゃるお人柄だなって思うんです。
ありがたいですね。
で
実はそのねヒッシーさんね、
はい、
ホッとするっていうのが、うん、うちの番組のタイトルにもありますでしょ、
うん、そうですね、
はい、そこにも言ってます、
うん、よく言われるんじゃないですか久美子さん。
そうなんですよ ね、
なんかこうホッとするねっていう言葉だったりとかね、
はい、
安心感感じますっていう言葉だったりとか、
そうですね、なので本当に嬉しいですし、
うん、
私とこうね会ってくださった方が、
うん、
皆さん、まあ、短い時間ですけれども、
うん、
あ安心しましたとか、うん、ほっとしましたって言って帰っていかれると本当に嬉しいです、
うん、いいですね、
はい、
やっぱりこう久美子さんがねカウンセラーとしてカウンセリングで関わるクライアントさんだったり、ね、今まで関わってきた方々も何かこう辛い思いだったり悩みだったり何かしら抱えてらっしゃったり感じてらっしゃる方が、ね、久美子さんに会いに来られたり、ね、お話、ね、されに来られると思うんですけども、やっぱり私必死ももしこの自分の悩みとか辛い思いを伝えるときに、
はい、
やっぱお相手の方が安心する方だったりとか、なんかホッとできる、ね、お話しする私側がホッとする方にお話ししたい、聞いてもらいたいって思うんですよね。
う
ん、
そうですよね。
久美子さんまさにもう存在そのものがそんな感じの方だなって。
そうですか、
うん、
安心が歩いてますか。
安心がもう歩き回ってますね。
歩き回ってますね。
はい、
はい。
でもそんな久美子さんに私必死ね、なんか一つ二つ聞きたいことがあるんですけども、
はい、
このカウンセラーとして活動される方って、
はい、
なんかやっぱり今までの、ね、ご自身の人生の中で、
うん、
やっぱりこうカウンセラーとして活動するとか、
はい、
カウンセリングって の多分最初学ばれたきっかけもあったと思うんですけども、うん、その久美子さんがカウンセリングと出会われた、はい、学ばれたでも受けられたでもいいんですけども、はい、最初の出会いだったりとか、うん、あとこれをまた人に今度、ね、伝える提供するっていうその今度はする側になるっていうそのきっかけもあったと思うんですけど、こういったその出会いだったりとか、はい、自分が提供する側に回ったなんか出来事とか、そこら辺ちょっとなんか聞かせていただきたいなと思います。
そうですね、私がカウンセラーになったのは、うん、もう先ほど申し上げたように十数年前なんですけれども、うん、実は私中学生の頃からなんか心理学が好きで、
はい、
でなんか将来心理カウンセラーってまだね、うん、名前もそんなに出てない頃なんですけれども、はい、なりたいなって思ってたんですね、
うん、
それにきっかけとかはわからないんです。
うん、
ただなんていうのかな、人の助けになりたいというか、うん、人の悩みの相談にね、うん、乗りたいっていうのが中学生頃からあったんですね。ただもちろんその後にね、うん、そんなことできるわけもないですし、普通にずっと進学していたわけなんですけれども、
はい、
スクールカウンセラーになるきっかけも面白くて、
うん、
その前は実は保育園でね、
はい、
臨時保護って言って、うん、朝のねお迎えの時間とか夜遅くの保護さんがまだいらっしゃらない、あ、保育士さんがね、うん、いらっしゃらない時に、いたんですけれども、
はい、
卒園していく子どもたちがね、うん、この子たち小学校で大丈夫かな、なんか先生たちに気に入ってもらえるかななんて思いながら、うん、こう毎日毎日過ごしていたんですが、うん、ある時ですね、めったに見ない広報という、
うん、
はい、市川市に私住んでいるんですけど、市の広報というのに、はい、小学校のスクールカウンセラー募集っていうのが出てたんですよ。もう本当にびっくりです。で、あ、私これやりたい、
あ、もうその時にピンときたんですね。
ピンときました。で、うん、もうこれやりたいって言って応募しまして、
うんうん、
まあ、実はね、それも30倍ぐらいの競争率ではあったんですけれども、
そんな競争率で、
ね、後から知ったんですけれどもね、
うん、
でもトントン拍子に受かって、
うん、
はい、それで実際現場の小学校に行きました。
うん、
そしたらね、
はい、
やっぱ子どもたちみんな大変なんです、
うん、
困ってるんですね、
うん、
でその子たちの助けをするにはやっぱり勉強しないとしょうがない、
うん、
もう何もできなくて、
うん、
何もできない自分がすごく歯がゆくて、
うん、
それで心理の道に、うん、もうやっと入った。
あ、それはちなみにおいくつぐらいの時だったんですか。
実はもう40ぐらいですね。
あ、そうなんですか。
はい、年バレちゃいますね。
まあここからは年は伏せてくれ
た。はいはい、
あ、そうだったんですね。私必死てっきりもう早く若い頃から、はい、まあカウンセラーとかね、そういう、うん、ことを、ね、してみたいっていう思いがあったんだけど、活動も早かったと思ったんですけれども、
うん、違うんですよ。
違ったんですね。
はい、本当にね、まあ、この先ほどもね、おはようございますって言ったんですけれども、うん、
はい、
私ヤクルトおばさんをやったり、
お
ー、やってたんです。
そうですか。
そうなんです。なのでこの時間はずっと自転車こいでました、うん、そんなことやったりですね、
はい、
銀行の、窓口をやったり、
うん、
いろんなお仕事をして、
お仕事いろんな経験されてきたんですね。
そうなんです、
うん、
で今それが全部生きてますね。
あ、そうですか。
はい、っていうのが、うん、おそらく皆さんいろいろな実社会で生きてるお母様、
うん、
お父様、
うん、
その様子もやっぱりわかるんですね。
うん、
ずっと心理学畑にいたらきっとこんなにわからなかっただろうなと思って、
うん、
これまでの全部の人生経験が全部生きて、うん、今に至ってる感じです。
うん、あ、そうですか。私自身ね、先ほど久美子さんの第一印象、
はい、
なんか安心感ホッとする感じがしますって、ね、お伝えしたと思うんですけど、
はい、
だんだん今このね、時間としてはもう15分ぐらい、
はい、
久美子さんと今お話ししてて、だんだんそのね、理由が分かってきました。
お、そうなんですね。うん、
今こうやってお話をする中で、
はい、
久美子さんのこんなところが私必死に安心感とホッとする気持ちを感じさせてくれてるなっていう一つ大きな理由がね、私必死分かっちゃった気がします。
ちょっと教えてくれますか。
はい、いいですか。
お願いします。
うん、久美子さんの笑顔とエゴエ、この二つが素敵やなって思ったんです。
笑顔とエゴ エ、
はい、笑顔っていうのはもうスマイルですよね。
はい、
うん、久美子さんのお話しする笑顔が素敵だなって思いました。これが一つと、もう一つは声からその笑みが感じられるというかですね、はい、やっぱ言葉ってその人のお人柄とかね、気持ちが伝わるものだと私一緒思うんですけども、
はい、
声を聞いてるとなんか 笑顔になれる。私必死も笑顔になれるし、うん、なんか声を聞くだけで久美子さんの、ね、笑顔が想像できる。
嬉しいですね、
うん、だから声から伝わる笑み笑顔っていうことでエゴエって呼んだんですけども、
素敵ですね、
うん、このね笑顔とエゴエが素敵だなっていうのがね、はい、私必死に、ね、ホッとする気持ち安心感って感じられたなって思いました。
あ、じゃあそれをお母様たちとか子供たちも感じてくださってるんですかね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、だからね私必死 お話聞きながら久美子さんがねスクールカウンセラーとして活動されて子供たちとね、はい、そういう接する時期っていうのは、うん、子供たちもね久美子さんと会えて嬉しかったんじゃないかなって思ったんです。
そうですか、うん、そうですね3人ぐらい私実はプロポーズされました、
うん、ああそうですか、
はいはい、
私必死もねその頃にね久美子さんと出会ってたらね4人目のプロポーズしてたと思うんですけど、ね、
嬉しいですね、はい、
どうでしたか、もうちょっとそのスクールカウンセラーのね頃のお話とかね、はい、聞かせていただけたら。
そうですね、子供たちはね、うん、朝例えばお家でお母さんにね、うん、怒られたり、うん、それからお家でちょっと喧嘩したりしてくると、
うん、
朝の様子がね違うんですよ、
うん、
結構プンプンしていたり、うん、落ち着かなかったりで今日どうしたのかなって思っていると、
はい、
まあ、ちょっとお声をかけるとね、うん、喧嘩したとかって言ってるんですね。でそうなるとね結構午前中、うん、機嫌悪いんですね、うん、
あ学校に来て
学校に来て、うんうんうん、やっぱりねお母さんに怒られると、うん、お母様方ね私が何言ってもうちの子聞かないんですとかっておっしゃるんですけれども、
うん、
結構ね聞いてます。
うん、うん、
でちょっとねしょげてます。
うん、
それでもね昼ご飯食べる給食食べるぐらいになると、うん、だんだん元気になってきて、
うん、
うん、お家に帰る頃にはねまたお家で生意気を言うような、
うん、
うん、元気に戻ってるんだと思いましたね。
久美子さんがねそうやってスクールカウンセラーでね子供たちとこうね接してきてきた経験もねあったということなんですけど、はい、まあ一言でというか振り返ってみてねその当時の経験って今振り返ればどうでしたかね。
もう宝物ですね。
はあ、宝物。
はい、あれのおかげで私はすごく、うん、中身もなんか深くなったような気がしますし、
うん、
もう子供たちとね今でも少し LINE でつながったりしてるんですけれども、卒業したよとかね、
うん、
つい先日も大学受かったよとか、うん、もう本当に顔がまだまだ浮かぶような私の宝物です、う
ん、いい思い出になったですね。
はい、
だってスクールカウンセラーっていうのは親でもなく先生でもない立場でね、
はい、
子供たちと関わるね貴重な方だなっていうふうに私、うん、久美子さんのお話聞いて改めて思いました。
ありがとうございます。
はい、それではですね、
はい、
ここで一旦ジングル挟んで、
はい、
もうちょっと久美子さんのね活動のことも詳しくこの後聞かせていただきたいと思います。
はい、
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
はい、それではここから番組の後半となります。
はい、
はい、前半の方では久美子さんが、以前にスクールカウンセラーとして活動されていたお話や今までのお仕事のご経験だったり、そして何より私ひしが久美子さんからすごく安心感そしてホッとする気持ちを感じますというそんなお話などさせていただきました。
はい、
はい、そしてここからは後半なんですけれども、
はい、
後半は久美子さんの今現在されている活動もう少し詳しく教えていただけたらと思います。
は
い、
そうですね、カウンセリングというのをねもちろんやっているんですけれども、うん、今は2年前にですね、うん、実は心理カウンセラーの養成の学校を立ち上げまして、
うん、ってことはもう教えてらっしゃるということですね。
そうなんです。
育ててらっしゃった
り。育てて、はい。もうね、第1期生は、うん、卒業しまして、はい、プロとして今ね、ちょうど羽ばたこうとしているところなんですね。
うん、
で、学校をね、今度、うん、4月、もう先月ですけれども、うん、長崎の方にも分校ができまして。
あ、長崎って九州の。
そうなんです。
あー、すごい。
はい、向こうの方がずっと勉強に、うん、来てくださっていまして、
はい、
その方がまた地元に帰って、
うん、
はい、教えてくださるということで。
おー、では今は久美子さんが関東で、ね、
はい、
活動講師として、うん、育ててらっしゃったり教えてらっしゃる。そして長崎の方でも、
はい、
もう学べる環境があるという感じですかね。
そうなんですね。
はあはあ、 これ今ね多分リスナーの方も、はい、カウンセリングという言葉ね、あの聞いたことはある方多いと思うんですけども、うん、カウンセリングって多分いろんなカウンセリングがあったり手段方法もね、いろいろあるんですけど、もうちょっとその久美子さんのされているカウンセリングなどもご紹介いただけたらと思います、はいはい、
そうですね、あの心理カウンセリングってね、うん、なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、はい、要は心の痛みだったり、うん、苦しかったり悲しかったり、うん、そういうのを自分でどうしてもどう拭いされないとか、うん、どうしたらいいかわからないとか、うん、そういう時にあのお手伝いするようなそんな人たちなんですね、うんうん、で私たちがあの学校の方で教えしているのは、うん、様々な、ま、心理学っていうね、うん、ちょっと聞こえは難しいような感じなんですけれども、うん、でも心がとっても軽くなるような、うん、そんなお手伝いをするやはりいろんな技術がございまして、はい、それを皆さんにお伝えしてます、
うん、あ、そうなんですね、はい、これ私自身ね多分リスナーさんもちょっとあのもうちょっと聞きたいところかもしれないんですけども、
はい、
例えばカウンセリングを自分が受けたいという方と、はい、あとカウンセリングを学んでみたいっていう方、これ分かれるんじゃないかな、もしかしたら一緒の方もいるかもしれないんですけど、うん、もしかしたら学びたいよりもまず受けたいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思ったんですけども、うん、まあ、久美子さんにとってでいいんですけども、
はい、
こんな方に今まで受けてもらったとか、はい、こんな方にカウンセリング受けてもらいたいっていうような、うん、そういうなんかこう想定するような方とかいらっしゃるんでしょうかね、はい、
そうですね、あの本当に私のこんな悩みなんてって言ってね、うん、相談するほどのことじゃっていう方がいっぱいいらっしゃいます、うん、で私は実は幼稚園の方にもね、うん、子育て相談っていう形で、うん、あの出張をしてカウンセリングをしているんですけれども、うん、そうするとねこんなことできてもいいんですかなんてやっぱりおっしゃりますね、
うん、
ただご自分が子育てのことでイライラしてしまうとか、
うん、
だからお母さんとの関係でどうしてもなんかね、うん、顔を見てるともうもやもやしちゃうとか、そういう心のことって、
うん、
なかなか自分でどうにもならないことが多いので、
うん、
そういう方はもうぜひいらしてほしいですし、
うん、
でそういう方がね自分のことが解決すると、うん、やっぱり同じように悩んでる方の役に立ちたいって思い始める方が多いんです。
そうでしょうね、
はい、ですので最初うちの学校に自分の悩みを解決しにいらっしゃるんですけれども、
うん、
その方がその後に私、うん、カウンセラーになりたいです、
うん、
おっしゃってそのままプロになっていく方も実はいらっしゃるんですよ。
じゃあそういうこともできるんですね。
できます。
自分の、ね、悩みをまず解消解決、
はい、
してから今度は自分が学んで、はい、周りの人の、ね、お役に立ちたいとか、ね、伝えていきたいということもできるんですね。
できますね。やはり人の役に立つためには自分が整ってないと、うん、人に悪い影響を与えてしまったら大変ですので、
うん、
はい、あの心を整えるのはね、うん、プロにお任せいただければと思いますね、
うん、いいですね。私自身、ね、もう一度改めてなんですけども、多分このカウンセリングを受ける場所だったり、
はい、
受けてあのやってくださる方っていうのは多分日本全国たくさんいらっしゃると思うんですよね。
はい、
でも私自身ね、あえて今ここでリスナーの皆様にお伝えしたいのは、ぜひぜひ久美子さんのカウンセリング受けていただくといいんじゃないかなって思うんです。でもその理由はもうたった一つ、番組名にもあるんですけど、なんて安心感のある方なんだ、ホッとする方なんだって、この方にだったら自分の悩みだったり辛い心境を聞いてもらいたいって、うん、思う、そんな方だなっていうのが久美子さんな気がするんです。
ね、
うん、なのでリスナーの皆様には、私自身ね、もしカウンセリングを、
はい、
うん、どなたかに受けてね、聞いてもらいたいという方がいらっしゃるとしたら、
はい、
迷わずすぐにでも久美子さんをおすすめしたい、紹介したいって思ったんです。
あ、嬉しいですね。はい、まあ、うちのエムズルームっていう、実はね、うん、カウンセリングルームの名前あるんですけれども、はい、うんうん、ぜひ検索していただければ、うん、私の顔がポッと出ますので、
うん、
はい、もうお問い合わせだけでもいいので、はい、ご連絡いただければと思います。
ぜひぜひ、ね、じゃあ、聞いてくださってるリスナーの皆様が、もしもうちょっとね、お話聞きたいとか、はい、知りたいってなった時には、はい、このラジオを聞いていただくこともできるんですけども、はい、ホームページとか ね、
そうですね、
検索していただくこともできますね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、ここでだったらいつもエンディングに 行く時間なんですけども、
はい、
でも私自身あえて今回はまだエンディングには行きません、
はい、
なぜかと言いますとですね、私自身どうしてもここで久美子さんに聞きたいし、リスナーの皆様にも伝えていただきたいんですけども、久美子さんにとってこれから叶えたい夢とか実現したいこと何かもしあれば短めにちょっと聞かせていただきたいなと思います。
私の夢はですね、うん、私喋るのとても大好きなんです、
う
ん、
はい、
でこれをですね、うん、多くの人に届けるために本を出したいと、
本の出版、
はい、思っています。そしてね、本当にいつでもその本を手に取ったら、うん、あ、こうすればいいんだなんてね、うん、思っていただけるといいなって思ってます、うん、
いいですね。
はい、
これ久美子さん、このねラジオでね夢を語るとね、
はい、
実現するっていうことがね多々起きてるんですよね。
おー、それは素晴らしい、
うん、なのでせっかくなので、もし本を出版するならその本のタイトル、もし何かこうイメージがあれば、
はい、
こんなのがいいってお伝えいただけたらと思います。
ですね、うん、私発達のデコボコちゃんってね、さっきね、うん、少し申し上げたんですけれども、
はい、
発達のデコボコちゃんの楽しい子育てっていう、うん、
お
ー、本を出したいんです。
いいですね、
はい、
もう今のタイトル聞いただけでなんとなく私自身こんな人に、ね、読んでもらいたいってもうイメージがすごく膨らみました、
は
い、
あ、そうですか、
うん、
方です。なかなかねいろんなことがあるので、楽しい子育てっていうのと、うん、発達のデコボコちゃんってこうつながらないことが多いんですけれども、
はい、
そこをこの本を読んで、うん、あ、こんな風にしたら楽だわとかね、
うん、
私も楽しんでいいんだ、
うん、
思っていただければいいなと思います。
いいですね、
はい、
ぜひぜひ私ひしはね久美子さんにその本をね、
はい、
今年中にでも出版していただきたいと思ってますので、
はい、
久美子さんのね夢が叶いますよ、うん、楽しみに応援させていただきます。
ありがとうございます。
はい、それではお時間となりましたので、ここで一旦ジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。早いものであっという間にエンディングの時間となりました、
はい、
はい、本当でしたらもうちょっと前の時間ぐらいから久美子さんのラジオの番組の、ね、ご紹介を、ね、はい、していただきたいと思ってたんですけども、久美子さんの、ね、思いとかをもうどんどん聞きたかったもので、ね、ついこの時間になってしまいました。でもう残りわずかなんですけども、少し短めにでいいので、
はい、
久美子さんのこれからやっていかれるラジオがどんな番組なのかっていうのを少しだけご紹介をお願いします。
そうですね、はい、私はタイトル通りホットルームということで、この番組を聞きながら皆さんが心も体も、ね、ホッとして、それで体も心も暖かくホットになって、はい、そんな番組をお届けしたいと思っています。
すごくいいタイトルでね、もう分かりやすい、ね、
はい、
シンプルな意味合いだったんですけども、
はい、
本当に心がホッとするっていうのと、うん、なんかねこうホッと、
はい、
ね、から心が温まるような ね、
そうですね、
そんな感じにもなれる、
はい、
これはねもう久美子さんの持ってらっしゃるお人柄がね、
はい、
もう聞いてくださるリスナーさんも出演されるゲストさんも、
はい、
みんなホッとされること間違いないと思います。
ぜひぜひ、
うん、なのでね、せっかくなんで最後の最後なんですが、
はい、
久美子さんからリスナーの皆様にも短くでいいので、
はい、
聞いてくださる方々へのメッセージなどあればお願いいたします。
はい、私はどんなことがあっても皆さん、あなたは大丈夫、あなたは素晴らしい存在なんですよっていうことをいっぱいいっぱいお伝えしたいと思っております。ぜひ来週からも聞いてください、
うん、はい、ありがとうございます、うん、リスナーの皆様もぜひぜひ、私ヒッシーからもこの久美子さんのねラジオ番組ホットルーム、
はい、
この番組ね聞けばね本当癒されることもあるだろうし、
はい、
なんか心がねあったかくなる、
うん、
そんな気持ちになれること間違いないと思いますので、うん、ぜひぜひリスナーの皆様、私ヒッシーからもこれからも久美子さんのねホットルーム聞いていただけたらと思います、
はい、
うん、本日は30分ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
お相手は三浦久美子でした。それでは皆さん、いってらっしゃい。
いらっしゃい。信じることから始まる心に灯した光、どんな闇も照らす
そのままの